寺子屋たっちゃん。オ
ッケーい。
さて、残すところあと半月というところにまで来ました。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。俺12月の30日、今月は12月30日分があるだよね、はい、話しなきゃいけないね、うん、まあ、その時に話しようと思うんだけどね、この12月の8日とか12月の13日っていうのはね、すさからいってさ、要はお寺で一年の埃落としてね、大掃除するじゃんね。で、まあそういう時期なんだよね、12月はね。でね、先週話をしたね、万葉集だとか古今和歌集のその要は、歌の心ねというか、読み人の心の内をやっぱり考えていくと楽しいねっていう話やね。TJ が図らずも言ったんだけど、AI という言葉ね、やったりね。で、最近ね、どこ行っても最初に出てくるのはね、まだ歴史上、この機械類の話では IT だったじゃんね、うん。インフォーメーションテクノロジー。ね。情報の、要はテクノロジー技術っていうね。で、それが今度は情報のテクノロジーだけじゃなくて、ICT になって、インフォーメーション&し、コミュニケーションテクノロジーになってるね。するとこれが今度は IoT になったんだよね、話がね。 IoT ってなんだって、これはインフォメーションじゃなくてインターネットオブシングスなんだよね。要はインターネットとして使うコンピューターにいろんな機器を接続して、いろんな便利な使い方をっていうのが世の中の主流になってきちゃって、それから今盛んに言われてるのが AI っていうね、アーティフィシャルインテリジェンスですね。要はそれはもう、AI っていうやつは、いろんなことを命令を与えるって言っちゃおかしいけど、IT が予測するじゃんね。で、その予測のもとっていうのは、AI っていうやつを使うために、何百万ものデータを覚え込ませて、そのコンピューターがその覚え込んだデータを、なんちゅうんだ、こう、組み合わせることによって、この場合にはこうだ、この場合にはこうだっていう、ね、確率を出してくるじゃんね。だからこの間、リクナビってやつね、リクルートナビゲーションっていうんだけど、リクナビで大失敗したっていうのは、その AI というものをあんまりにも頼りすぎちゃって、要は過去のデータをずっと集積して収集して、コンピューターを覚え込まして、それを使う技術っていうやつを AI が成したと。そうしたら、なんだ、採用される人間、若い子、会社の採用される人間、この子は辞める確率が何パーセントだみたいなのが出ちゃったってんで、で、結局それが問題になって、提訴になっちゃって、で、そんなものを使おうとした会社も問題があると思うんだよね。で、もう一つは、そんなものを開発して、それを自分のところで、売ろうとした。金になればいいっていう、リクナビっていうと、それも問題なんだよね。まあ、会社の名前言っちゃいけないのかもしれないけど、でも事実報道されてるからね、そんなやろ、ふざけた会社だなって俺すぐ思っちゃうんだけどね。ソフトバンクの孫正義さんがね、こんなこと言ってた。未来なんてわからないっていうと、だから今を精一杯生きろと皆さんおっしゃるって。それは仏教的思想だって。で、果たしてそうだろうかって、その孫さん言うのにだよ。で、未来に起きてくることの前兆っていうのは、もうすでに今あるんだって。その前兆っていうのは必ず今あるんだって。で、それに気づいているか、あるいは気づこうとしているかっていうその態度の差が、その自分の仕事が役に立つか、世の中のために役に立つかどうかっていうことだっていうことをおっしゃってるのね。で、シンギュラリティっていう英語があるんだけど、シンギュラリティって何かって言うと、人工知能 AI のその H というやつが人間の H を起こす、あるいはそれを超える、その転換点をシンギュラリティって言うんだって言うんだけどね。
得意点とか言われてますよね。
そう得意の意は異なるだろ、
はい、
で、そういうことだよね。その2016年にソフトバンクは、その英国の半導体の設計企業の ARM ホールディングスっていうやつを買収したんだよね。 でまあ、さらにその前年の2015年にスマートフォンってやつは15億台売れたっつうんだよね。えでそのスマートフォンの中には ARM というチップが 100% 入ってると。だからその孫さんは AI の進化があらゆる産業を再定義するぞってこういうことをまあ言って、まあ文章を書いてるね。で今度は俺はさね、人としてそれでいいのっていうことをすごい考えるよ。その人間がね、人間としてその尊厳を守っていくために俺たちは何をしなきゃいけないか、俺たちは何を気をつけなきゃいけないかって、まずその機械に振り回されない自分をきちっと作んないといけないなって、精神論として。それからもう一個は人という人間というやつを大事にすることを覚えないといけないなって。要は俺よくいろんなところで言うんだけどね、何か食べたいなっていう時に一番大事なのは誰と食うかだよね、仕事上の人と、あるいは仕事上の相手の人と食べてもね、そこに人間関係がないところでは何食ったって美味しいという話はないんだね。で誰と食べるか、もう一個は今度は何を食べるかで、じゃあどっか外に出る時には誰が作ってるのかと、その作ってる人の姿が見えないと美味しい松は出てこないよね。だから居酒屋さんなんかで裏で調理したものが次々出てくると、その次々出てくるんだけど、その出てきた時に、これうめえなって自分の好みに合ったうまいまずいは言えるけど、感謝の念って出てこないよね。ね、ごちそうさまでしたっていう言葉に代表するね、ありがとうございますと、地層走るということに対する感謝が出てこないって思うんだよね。その辺どう思う？
そういう意識をして生きてることが少なくなってるかもしれません、
そう最後そこに持ってきたかったんだけど話したやっぱりいいね、その通りでね。その人間っていうのはね、収穫だとかね、味覚だとか触覚だとかって、その感覚でつながるんだよ、ね、だからその何をしてもその美味しいだとかまずいだとかっていうのは自分の感覚で言うんだけど、そこにあ、こんなものを作っていただいて、あ、食べさせていただいてありがとうっていう感謝の念が生まれて初めて人として、なんか生きている価値があるっていう気がするんだよね。で前にもちょっと言ったんだけど、マザーテレサは愛の反対は無関心であるしと、じゃあ感謝するありがたいっていうことの反対は何だ、でほら当たり前だね、当たり前だという言葉じゃないかって前に言ったよね。だから当たり前だと思ってるとね、それはありがとう感謝の念って出ないでしょ。だからそれがありがとうっていう感謝の念が出るっていうことはね、あ、作ってくれてありがとうって、農業生産物にしても家畜にしても、あるいは何か新しいものにしてもね、いろんな思いを持って作ってくださってる人がいるし、それを持って走り回って届けてくれる人もいるし、それをさらに食べやすいように工夫してくれる料理人がいるし、まあそういう中で家に帰ればね、ご家庭の料理でね、奥さんが作ったり旦那が作ったり、それはどっちでもいいけど、そういうことが感謝するっていう生き方覚えないとダメだなって思うよね。
今年はまたいっぱい災害があって、荷物が届かないとか停電があったり、もちろんその作物も今だいぶ影響が出てきたり、海のものも減ってみたり、そうするとやっぱり気づくという、遅いというか、そういうことがあったら気づくんじゃね、ちょっと遅いかもしれないんですけど。
でもね、でもそのあった時に気づいてくれればね、普段の生活平凡っていうのがいかに非凡かっていう、平凡は非凡だ、そんなことありえないぞって、ありがたいことだねっていうことはね、そうだよ、本当に災害の多い年だったよね、地震ね、9.11 じゃねえ、 3.11 だな、あの時からおかしいよね地球はね。
今年もあと半月になりました、ぜひね、来年の支度をしながらいろいろと考えるお時間も、
だね、
一歩一歩ちゃんと一緒に歩めるような、そんな時間にしていただければ嬉しいですね。
お願いします。